ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのはあなたと港で待ち合わせ、夏男と
会えるといいですね、半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
そこから来ましたか。
はい、前回の続きです。
そうですね、はい。なので、そこから来るわな。はい、前回その東北行きましたということで、東北いろいろ食べまくりました話をさせていただきましたが、
はい、
実は続きがございまして、最終日、3泊4日で行った最終日から入ります。
はい、
最終日前は、まこちゃんのお店に行きましたって言った日の次の日か。
うん、
でもね、
そうですね、
山盛り中華そばに山盛り混ぜそば、
はい、
美味しいのいただきまして帰った次の日でございます。
はい、
そんなに早い予定でもなかったので、ややのんびりめに起きまして、支度をしまして、チェックアウトしなくちゃいけなかったからね、はい、それまでは、拠点が、基地が変わらずだったので、比較的楽だったんですが、最後はやっぱりチェックアウトするのに荷物まとめたりとかしながら、していたんですが、それでもそんなに早い時間ではなかったので、そんな慌てず、結構余裕しておりまして、
はい、
片付けて、なんかもう、余裕みたいな、普段ね、中継の仕事とかすると、本当に世話しなくチェックアウトする感
じ。そうですよね、朝も早いですもんね。
なんですが、のんびりこういう風にチェックアウトするのいいわって思いながら、荷物を車に積み、ナビをセットし出発しまして、
はい、何時頃集合予定にしてたんでしたっけ。
11時頃でしたっけ
かな。
あ、そっか。そう、時間がね、午後1ぐらいに船のところに行けばよ。そこからか。ピースボートの船が石巻の港に着くよ、っていうことで、今回その東北行きのきっかけの一つにもなりました、ピースボートの船の見学ができの中で、舞台が上映されるということで、それが、先着500名だったかな。
ああ、そんなだったんだ。
が招待っていうか、これなんだっけな、違うか、無料ではなかったんだよね、僕らは。
1000円ぐらいかかったと思いますよ。
だよね。で、高校生以下の学生さんとかは無料で招待してたのかな、なんかそういう感じの舞台があるということで、それが、後でお話ししますが、要は石巻が舞台のお話で、ボランティアをされている人たちがこんな風なやり取りをしていたようですよっていうようなお話だったんですけども、それはちょっと、一度見てみたいなっていうのがあって、今回のあれになったんですが、それが、午後からだったので、それまでに入場の手続きなんかもし、入選の手続きとかもしなくてはいけないので、多少早くは行かなきゃいけないんだけど、そんなに早くっていうことでもなかったので、だったら一緒にお食事でも、
そうですね、
みたいな、そんな優雅なお話をしておりまして、それもこの後お話に出ますが、一度僕は行ったことがあり、すごく美味しかったんです、でなおかつその地元の人の、要はソウルフード的なお店なんだよっていう、ことでご紹介してもらって、一度食べたらすごい美味しかったので、これはまこちゃんにもぜひっていうことで、 まあいいタイミングなのでそれを食べて行こうか、
うんうん、
っていうようなことで段取りをしておりました。
はい。
で、まあ、車に乗りましてナビをセットしまして、走り出して、まあそんなにはかかんないけど、あれでもなんかちょっと違う感じの景色を見たっていうのは、その一緒に夜食べた、うん、一緒に夜食べたっていうそのグッチさん、
うん、
と、一緒に合流をして、まあ、前の日の夜にまこちゃんのお店行ったわけですが、
はい。
で、それがなんかね、車を、まあ、グッチさんの車を止める場所を駐車場に入れて僕の車で一緒に、うん、まこちゃんのお店行ったんですけど、
うん、
そのね、まこ、あ、そのグッチさんの車を止めたところのなんかショッピングモールみたいなのとか周りが見えてきて、
うんうん、
グッチさんは南なんですよ、僕が泊まってたホテルからするとね、
うんうんうん、
白石っていうあたりなので仙台よりも、
ああ白石だとだいぶ南ですね。
南なんですよ。まあただその白石に行ったわけではなくて、あの要はちょうど中間みたいな、仙台と白石の中間みたいな感じで合流したので、
うん、
白石までは行ってないんですけど、あのまあこっちへ向かってくる途中とはいえ、だから方向としては南だったんですよね。
うん。
で、そこに、まあ迎えに行って合流した時にも一回見てるし、でまこちゃんのお店を終わって最後その車のとこに送り届けるのを見てるから、それまでに直前で2回見てるわけですよ、
うんうん、
でまあ日が暮れてたその2回と、まあ、今回朝なんで、まあ、昼間の1回目なので昼間と夜でなんか俺勘違いしてるかな、でもこれ3回見たような気がするな、
うん、
ちょっと若干不思議に思いつつ、
うん、
まあナビを見ながら走っておりました。でまあちょっと途中コーヒー買ってみたりなんかいろいろしで、間もなく到着みたいな案内が来て、うん、ああそういえばまこちゃんどこら辺なんだろうと思って連絡をしたんだよね。
はい、
だいたいこれぐらいに着くんだけどどんな感じみたいな。
そうですね。でその時僕はもう港に着いてたので、
そう早かったんだよね、
うん、結構早めに着いてたんですよ。
ほうほうほう。
なのでまあどうしましょう、港で待ち合わせしましょうかみたいな感じになったんですよね。
そうそうそうそう。あ、そうね、うん、だからどうせその食事するんだったらそっちまでと思ったんだけど、そこら辺になるとその食事をするあたりで車2台で止めるの大変かもなっていうのがあったんで、うんうん、まあ一回合流して1台で行こうかっていうつもりだったんで、まあじゃあとりあえずまず合流しようかっていうことで、もう先に着いてるってことだったので、
うん、
まあ、その近辺は行ったことがあったんですけど、さすがにその船着き場のあたりまでは行ったことがなかったので、どんな感じか様子を聞いていたんですが、で、あとどれぐらいみたいな話で、今これとこれが見えるみたいな話をしたんだよね。ラーメン屋さんがなんかあったんだっけ、
う
ん、
そうですね、ラーメンビリーが近くにあってって話をしたんですね。
あ、そうそう、なんか派手なラーメン屋さんがあって、お、これはいい目印だと思ってきっと通った時にチェックしてるだろうと思って、
うん、
これだと思ってそういう話をしたんです
よ。僕ラーメンビリーは知ってるんですけど、僕の知ってるラーメンビリーは、
うん、
あの石巻港の近くにはなかったはずなんですよ。
はいはいはい。
なのでひょっとしてこっちにお店できたのかなと思って、
うんうん、
うん、あ、だったらちょっとビリーに行くのもいいなってとか思ったんですね。でまあ電話切った後、
うん、
ビリー近くにあるのかなと思って検索したわけですよ。
はいはいはい。
そしたらないんですよね。
うんうん
うん。で、あれひょっとしてっていう、う
ん、多分ねそのビリーを検索してるあたりで僕はもう港に着くんですよ。
うん。
だけどマコちゃんの姿が見えず、
うん、
もっと言えばピースボートの船も見当たらず、
うん、
なんかねあったんですよ船が、同じぐらいの大きな、
はいはい、フェリーがね、
うん、 ただそこに向かう前、前日とかにそのピースボートの船の写真とか、あとそれこそ当日か、なんか着岸しましたみたいな、
うん、
そんなあれも見ていたので、船の感じが違うのは分かった、これは違う船だわってすぐ分かったんですが、まあでもピースボートの船も見つからず、まあ、紅茶も見つからず、それっぽいそこに集まっているだろう人たちの感じもなく、
うん、
超業務的というか仕事的というか、そういうトラックだの、あの絶対関係者だよねっていう車両だの、そういうのしかいなくて、その一般の見学者みたいな車が全然なかったんですよ、
うん、
まこちゃんどこにいんの、助けてっていう状態で困っている頃、
はい、
まこちゃんは検索してくれていたと。
はい、で、あ、もうこれは、うん、これはやっちゃったなっていうのですぐに電話をしまして、
はい、
ハンスケさん、そこ港違うって、そこ仙台港やって
。で、仙台港と石巻港、ね、違うんだね。
違うんですよ。割と近いっちゃ近いんですけどね。
ねえ、もう何の疑いもなくこうナビセットして、俺なんででも仙台港と石巻港って普通に入れりゃよかったのにな。なんで仙台、
仙台港とかで検索したんですかね。
そんなだったかもしれません。もう今となっては分かりませんが、
分かりませんが、
もう疑いもなく走ってたんだけど、だ唯一そのあれ、グッチさんと昨日来たとこって方向違くねえかなみたいな、唯一それだけ、
うん、
あとはもう疑いもなく、もう早く行って、もう早く食いてえなみたいな、そんなノリでして、
はい、
が、まあ、違ったということで、
まあそうですね、
びっくり、ちょっと、まあ、このまま通常に行ってれば、ちょっと余裕があったぐらいだったんですが、
うん、
これはどうなんと思って、まあ、あの舞台とかの時間には多分、まあ、間違いなく、まあ、食事するぐらいのつもりでいたので、それをなければ、まあ、余裕で間に合うだろうなと思ってはいたんですが。
が
まあどれぐらいかかるかが分からなかったので、まあ、とりあえずまこちゃんと他にもね、一緒に合流する方がいらっしゃったので、とりあえず連絡をし、とりあえず時間には間に合いそうなんだけど、とりあえず思ってた時間よりは遅くなりそうですみたいな、そんな感じで連絡を取って向かいましたが、結構時間かかりました。
かかりましたね。
1時間くらいあったんかね。
うん、
高速にも乗りましたもん、だってえとか思って、
高速乗ってね、1時間ぐらい時間かかったってことは
それなりにっていう ね、ちょっとびっくりな、
はい、こっちもびっくりでした。
はい、ピースボートね、まあ、今回、まあ、話はいろいろ聞いてもいましたし、こういうのがあるっていうのも聞いていたし、実際乗った人の話も聞いたりしていたんですが、実際目の当たりにする乗る初めてだったので、
うん、
超でかいね。
でかいですね。
このサイズの船は乗ったことがない。氷川丸より大きいかな、うん、大きいよね。
大きいんじゃないですか。
大きいよね、うん、そもそも氷川丸離岸しないしね、
うん、
こんなに大きい船乗ったことが初めてでした僕。あるこういうの。
ないです、ないです。
あ、やっぱそう。
まあ、普段フェリーとか乗ったりはしますけど、
うんうんうん、
太平洋フェリーとか、
うん、
それでもあのサイズではないので、
うんうんうん、
あれより一回り小さい、
うん
うん、
そうね。俺もフェリーは何回かあるけど、一回りどころか二回り三回りちっちゃいぐらいな感じかな、
うんうん、
俺が乗ったことあるのは、まあ、車乗せられるフェリーだけど、それでもね、そんなに大きいのは乗ったことがないので。
あれ、乗客が1500人ぐらいって言ってましたよね。
そうだったっ
け。 1000人以上、うん、
うんうんうん。
ただ結構やっぱでかいっすわね。
ね、もう下から見上げると本当にビルの
なんか、うんうん、
ビルの壁を見ているかのような、まあ真っ白に綺麗な船だからね、まあ、なんかあれだけど、
本当、海の上にホテルが浮かんでる感じですよね。
ね、建物が浮いてるみたいなね。まあ、聞いてはいたんだけど、本当下に行くと本当ビルの前に立ってるみたいだよみたいな感じのことを言われましたけど、
うん、
まあ、本当にそんな感じで本当に見上げる、本当になんだろう、岸壁についてるから真下で見れるからね、
うん、
あの大桟橋、大桟橋ってわかるよね、
はいはい、
横浜の大桟橋とかから見る船ってちょっと距離があったりするじゃない。
そうですね、
あの一般乗るんじゃない人が見る距離っていう距離感だと、うんうん、でも本当に岸壁のすぐついてるそばの真下から見上げられたので、おわてけーみたいな感じがしましたが、
はい、
まあ中に入ってもまたびっくりで、岸壁のところから、橋渡しされてるところを渡って入ったのが3階
あれ1階じゃなかったですよね。
うん、3階かなんかなんだよね、うん、船でいう中の3階が、うん、まあその岸壁のとの高さだったわけですが、
うん、
まあ、3階に入り階段を上がって7階まで行ったんだっけ。
そうですね、7階か8階か
かに上がるっていうね、この船の中でそんなに階段上がることなんてっていうね、うん、感じだったし、その階段もその僕が乗ったことあるフェリーのなんていうの、あのツルツルの、
うん、はいはいはい、
じゃなくてちゃんとカーペット、ホテル
カーペットですね、レッドカーペットじゃないけどね、
ね、あの、
うん、
階段で上がってって、もう本当に船の中っていう感じがしないっていう感じ、まあ、本当にホテルの中を歩いてるような感じでしたけど、さすがにホテル、普通の建物のホテルみたいなゆったりした幅の階段ではないので、そこら辺がちょっと船っぽいっていう船っぽいですけど、
まあまあまあ、
うん、でもその豪華さな感じからするとちょっと船っていう感じはあんまりないかもなっていうね。
そうですね、
はい、まあ、そんな中で、まあ、その船の中にある劇場ですわ、
うん、
あれなんどれぐらい入るんだろうね、結構だよね、
あれも結構広かったですよ劇場
ね、まあ、いろんな劇場に行ったことがないから、うん、劇場ってどうなんだろうっていうの分かんないんだけど、映画館なんかとするとかなり横幅がある感じはしましたけど、
そうですね、あの真ん中センターに、舞台があって、うん、それを丸く囲むような感じの舞台、場所でしたよね、
なのでそのなん
か大きい場に、
あ、そうですね、なのでその奥行き縦はまあでもそれでも結構あるか、
うん、
な
ん
か映画館だと縦長なイメージだけど、すごい横長な感じの観客席があって、うんうん、結構な人数の方が見れるように、しかもなんかあれだよね、ソファーがあり普通の座る椅子、
ああそうそう、いろいろありましたね、
そのこう、うまく人がいっぱい入れるような作りになってて、ちょっと面白いなって思って見てたんですが、うん、まあ、かなりの人数が収容できる劇場で行われた舞台なんですけど、まあ、その舞台が、石巻にいた時間ということで、うん、でその舞台演じられる役者さんが3名そこが
3名でしたね、うん、
ですね、
うん、
なんかあこういう舞台なんだっていう、なんかもっと人がいっぱい出てきたりするのかなと思ってたんだけど、うんうん、でもその3名でやってる感あんまり気にならないっていうかね、
ならなかったですね、すごかったですね、
すごいうまくこう考えられて作られる、
うん、
作り込む、まあでも作り込まれた舞台だなっていうのはね思いましたけど、まあ、それもね2万人これまでにもう2万人の方に見てもらっている
舞台
ってい
う、そうですね、結構いろんなとこでやってるんですよね、
ね、日本全国でこう公演されて積み重ねてきた舞台だからなおさらなんでしょうけど、すごくこう、始まりから最後までこううまくこう計算されてるし、すごくこう刺さるというか、ちょうどね、うん、この、まあ、お話的に言うと石巻を舞台にそのボランティア活動されてた、 ボランティアを取りまとめてた人たち、
そうですね、
と、まあ、その3名のうちのお一人はそのボランティアに来てた人っていうことで、
うん、
紹介されてる感じだったんですが、要は時間が経ってボランティアの数が減ってきちゃった、やることはいっぱいあるのに、でももう時間の経過とともにこう忘れ去られちゃってボランティアの人が激減してるみたいな話とか、
うん、
こんだけ長い期間このボランティアしてる俺たちって社会人としてどうなのみたいな、なんか葛藤とか、
うん、
こう見ててね、ああ確かにこういうのあったなっていう、そのニュース、まだその頃こっちでもそういうニュースがあって、ボランティアの数が減ってるらしいよみたいなのは、
はいはい、
うん、そこぐらいまではかろうじて多分情報として入ってきてた時期なんだと思うんですよね、
うん、
でそれがだんだん本当に時間が経つにつれて、まあ結局そのお話の中でもありましたけど、結局その何回も足運んできた人たちがだんだんこう遠のいてしまうとか、僕らもこう見てて、その自分の生活圏との温度差みたいなのって感じたことがあったんですよね。僕はその何年ボランティアの具体的な活動は実際お手伝いらっていうのはできてないんですけど、3年4年ぐらいは続けて見に行ってたので、なおかつこのピースボードの人たちのね、活動なんかもこう話聞きながら見させてもらったりしたことがあったので、で帰ってきた時にはもう最初の1年はあれですけど、2年目3年目どんどんその、いやもう終わってることよねっていう
か、
それがなんかどうもこう耐えられないっていうかね、
うん、
だからなんかこの劇の中でも一度見に行ってよってすごく熱く語ったお芝居があったんですけど、
はいはい、
もうあれ見てて、うん、あったあったと思って、もうこんな時あったなっていう、まあそれは今でも思うんだけど、まあ本当にまあ、結構行かれてる方も多いと思うんですけどね、
うん、
まだ行かれたことがない方は今の状況でもいいから一度見てほしいなっていうのは今でも思うことなんですけど、まあ、そういうのがあったりとかで、そのボランティアの人たちの活動っていうのは僕はしたことがないので、その、
うん、
ああいう、ね、いろんな人が集まって何かをするわけじゃない。
そうですね、うん、
だからやっぱりそのお芝居の中でもあったけど、やっぱりぶつかっちゃったりとか、いろんな葛藤があったりとかっていうのはあったと思うんですよ。で、まあ、すんごい数の人たちが来てたし、そういう活動、いろんな人が集まってやっていたことなので、まあ、それによった、なんて言うんだろう、相乗効果みたいなのもあっただろうし、逆にそのぶつかってマイナスみたいな、もうボランティアなんか行くかみたいになっちゃった人たちもいたんじゃないかなと思うんですけどね、多分いろんなあんだけの人たちが入ったんでいろんなドラマがあったんじゃないかなとは思うんですけど、
うん、
まあそで見ていて、そのあの人たちってこう最終的にはこうちょっとすごく真のところではつながってるんだけど、実際はこう、うん、会わずに終わるみたいな感じだった
です。そうですね。うん、
ね、まあ、あの終わり方をお芝居としてはすごく見ててすごい良かったんですけど、
うん、
いやでも実際のあんだけ関わったボランティアの人たちって今どうしてんのかなっていうのはちょっとね興味があるなっていうのは思いましたね。
うん、
で、まあ、今回その行った一つのきっかけっていうふうには言いましたけど、もう一つのきっかけとして、その鈴鹿なんかもそうなんですけど、自転車の中継を、はい、関わらせていただくことがあるんですが、その中で一緒にやらせてもらっている、まあ、僕らはカメラマンとしてオートバイに乗せてもらって、そのレースで選手のそばをで写真を、まあ、写真というか動画を撮らせてもらう感じなんですけど、
う
その乗せてもらうバイクのライダーさんのお一人が、
はい、
ちょうど僕がこの行く前かな、ゴールデンウィークどれぐらいだったかな、1ヶ月もなかったから7月ぐらいだったかもしれないんですけど、どうも東北っぽい写真をこうバーッと上がってきてて、で南三陸町とかの写真が上がってたんで、あ今こんなになってんですねみたいなコメントを入れたら、見ていると、釜石、もっと、まあ、今回僕が行った陸前高田よりもっと北になるんですけど、釜石にボランティアで行った時にご一緒させてもらった人たちに会いに行くみたいな、そういうツーリングをされてて、で、まあ、点々といろんな場所の写真を上げてくださってたので、あ今こんななんですねみたいな、コメント入れたりしてたんですが、まあ、ぜひ一回また行ってみてくださいみたいなコメントを返していただいたので、そうだよなと思って一回自分の目で、ここはしばらく行ってないから自分の目で見に行こうかなっていうきっかけもあったりしたので、だなんかそういうボランティアみたいなことをして、そういうつながって現、ね、その投稿の人とそういう交流が持てるみたいなのも一ついいあれだったなと思ったんですけど、まあ、実際そういうふうに交流されたりしてる人ってどれぐらいいるのかなみたいなね、ちょっと気になりもしましたが、でなんかすごい良かったな、
良かったですね、
すごくバタバタっと決めて行ったんですけど、
うん、
もう決めて行ってよかったわと思って、
うんうん、
ね、この舞台どうなんだろうね、これ続くのかね、
まだやるんじゃないですか、ま
あ、でも続けてほしいけどね、
うん、
なんかもっと、まあ、2万人ぐらいの方にっていうか見てもらった舞台ですって紹介があったので、かなり多くの人に見てもらってはいるとは思うんですけど、
うん、
ぜひね、東北の 石巻っていうか、まあ、これは石巻に限らずいろんなところでこういうドラマがあったんだろうなっていうのはなんか容易に想像がつくじゃないですか、
うんね、僕友達が、うん、311あった直後から、
うん、
ほんと毎週のようにボランティアに行ってたんですよ、埼玉から、
はいはいはい、
うん、ほんとそれこそ石巻とかあの辺に、
うん、
毎週みたいに行って本当に仕事を休んでっていうか、うんうん、まあ自営業なんですけど、
うんうん、
仕事をほったらかしてあっちに行ってるのを見てたので、
うんうん、
ああこんな感じだったのかなっていうのも、
うんうん、
オーバーラップしながら、
うん、あなるほど、
ね、うん、見てましたね、
うん、なんかそうね、その登場人物の一人はその自営の、まあ、後継ぎみたいな感じの設定だったのかな、
うん
うん、まあまあ、そういう方も結構多かったでしょうね、まあ、行くとすると、まあ、そういう自営みたいな人だと時間が作りやすくてみたいなのはあったのかもしれないしとかね、まあ、その登場人物の一人はある仕事を辞めてきましたみたいな感じのことを言ってたりとかっていうこともあって、いやでもその受け入れ側の人がいやいや仕事を辞めてくるとかじゃなくて今度は続けろよみたいな、そういう会話があったりね、うん、だからなんか本当にそういういろんなドラマが、まあ、この舞台の設定としては石巻でしたけど、まあ、石巻に限らずいろんなところであったんじゃないかなっていう、もう今一度こう思い出してもらうのにもいいし、まあ、こんな感じだったんだなっていうのを知ってもらうのにもね、すごくいいんじゃないかなっていう舞台なんで、すごく続けてもらいたいなと思いますけど、
そうですね、
はい、でまあこの3人の、方たちを支えられた方がまあ多くいるんでしょうけど、まあその中のお一人として、吉本亮さんという、
うん、
大河ドラマの作曲などもされている音楽家の方が、今回の、ピースボートのいらっしゃっていて、
うん、
リサイタルしてくださったということで、この3人でされてた舞台の最後のエンディングテーマもね、
そうですね、
その場でね、
演奏されてましたね、
演奏されてっていうことで、プラスその、ミニリサイタル サイタルということで別枠で時間が取られていて、あきこさんの被爆ピアノっていうね、あの広島の原爆で被災したピアノが復元されて、その復元された方、うん、ピアノの修復をされた方もいらっしゃったり、そのピアノを譲り受けた女性の方とかもいらっしゃったりとかして、そのピアノを使って吉本さんがミニ被災太郎をすると、うん、結構なんかすごいなと思って、改めて考えるとね、なんか僕はこの劇、あの演劇を見てみたいっていう、なんかすごく単純な発想というか、あんまり深く考えずに行ったんですけど、
うん、
もうよくよくあの開けてみると、この舞台もすごく良かったし、こういうね、あのこの3人をと、そなんか吉本さんがこの3人の劇を見て感動されて、いやこれは自分の地元の鹿児島の方、吉本さんがね、うんうん、で、自分の地元の鹿児島でもこの3人の劇をやりたいということで、なんかいろいろサポートされたり、あのエンディングの曲作られたりっていうことで、あのなんかこの3人と吉本さんの関係もなんかいい感じだったね。
よかったですよね、なんかねやり取りが、
なんだまた飯食いに食わせに行かなくちゃいけねえのかみたいなで、この3人がよろしくお願いしますみたいなね、
吉本さんがご馳走するっていう
ね、流れがもうできてるみたいで、うん、まあそのなんかこの、まあ、3人とこの吉本さんの関係もすごくいい感じになんだろうなっていうのが想像できるようなやり取りもありながらと、うん、いうことで、このキキと吉本さんのリサイタルと見させていただきましたけど、まあ本当何かまた機会があってこういうね、あの演技見られることがあれば、石巻の時間っていうものを見れる機会があればぜひ足を運んで見てみてください。
はい
はい、ということでございましたが、で、石巻港じゃなくて仙台港に行った僕はご飯食べれてないわけですよ。
うんうん、そういえばそうでした
で、まあ僕が1時間かかる間、まこちゃんも待ってる間、うん、何もしないで行くのももったいないので、先に行ってくるっていうことで、
はい、
ちょっと湯だれを垂らしながらご紹介したのが、
うん、はい、ターワン、
はい、
その紹介してもらってた、
はい、
大王と書いてターワンというお店ですね、
はい、
もう地元の方のソウルフードというか、
はい、も
う何て言うんでしょうね、外側から見たらおやってんのかしらっていう、
そうちょっと心配になったね、びっくりしました、そもそもが冒頭にもちょっと言いましたけど、まあ紹介していただいたんですよ僕も、
うん、
で、この地元の方で、今回もその紹介してくださった方は一緒に合流しております、
うん、
これクリラジっていうね、ポッドキャスト老舗っていうか、もう昔からポッドキャストという単語が出てくる前からインターネットラジオということで去ってる、ポッドキャストいっぱい配信してる曲があるんですが、
うん、
その中で今配信してる雪国雑話という番組がありまして、その中でパーソナリティをされているのが今回このピースボードの代表をされています山本さんと、
うん、
仙台で、IT 系の会社の社長さんをされている、雪風さんというの2人が、
はい、
うん、まあ、今回一緒にこのボードのピースボードのところで合流させてもらってお会いしているわけですが、うん、その雪風さんが、まあ、地元の方で、若い頃に、まあ、その石巻とかで遊んだらそこのターワンで食べてたんだよ、
うん、
っていうことで、初めて石巻に行った日だったかな、一緒に連れてってくださって、
うんうん、
で、まあ、タンメンがうまいからっていうこと でタンメンが普通のタンメンと味噌があるんだよね、
うん、
で、みんなタンメン食ったりするけど味噌がうめえんだっていうことで味噌を勧められて、
うん、
味噌タンメンいただきまして、
はい、
っていうのが、まあ、僕が始まりのきっかけだったんですけど、うん、で美味しかったんでこれは全然いいっていうことで、まあ、こちらに 行ってもらいましたが、まあ、僕は一緒に行く予定が、はい、行けなかったので、
そうですね、
まこうちゃん一人を送り込んだ感じだったんです
が、うん、で僕がね、うん、だから11時20分30分前ぐらいに着いたんですけど、
うんうん
う
ん、
もう結構あの席も満席に近くて、
うん
うん、でもまあ地元の方とか、
うん、
結構あの工事してるところが多かったので、
うんうん、
その工事されてる方が結構団体で来てたのかな。
あ、はいはいはい、
で結構もう僕が座ったら次もう座れないぐらい、
うんうん
うん、にぎわってましたね。へえ。まあメニューが壁にいっぱい書いてあるんですけど、うん、まあ味噌タンメンを勧められたんですが、うん、タンメンもうまそうなんですよね。一番右端に書いてあるのがタンメンだったんで、うん
はいはい、
まあおすすめ的にはこっちなのかな、
うんうん、
でも味噌タンメンって言われたからそっちもうまそうだなっていうので、うん、まあ味噌タンメンを頼みましたよ、
うん
うん、でこれ麺が独特なんですね。
ね、ちょっと
結構平打ちというか、
うんうん
うんうん、中太のちょっとなんだ厚みがないというか、
うんうん
うん、この食感が結構面白くて、
うん
うん、で味噌ラーメンも、うん、美味しかった
でしょ。
美味しかった。
これがね、僕もタンメン好きがタンメン好きなんですよ、うん、だからタンメンって言われたらもうあの塩の、
うん、
あのタンメンをイメージしてて、味噌タンメンって飲んだことないんで、うん、どんなだろうと思って食べたんですけど、美味しいだよねここね、
うん、
もうなんか本当に地元の人に愛されているお店みたいな、そんなに大きいお店でもないしそんなに小綺麗なお店でもないんだけど、
うん、
もうねいっぱいだったっていうこともありますけど、本当に人気なお店なんじゃないかな。
僕こういうタイプの味噌ラーメンって、うん、お店で食べたことあんまないかもしれないですね。
あ、そうなん。
あの自宅で味噌ラーメンっていうと、うん、こういう豚肉と野菜いっぱいが定番だったんですけど、
うんうんうん、
山形で味噌ラーメンっていうともう牛シャン配系が多いので、
ああそうか、
辛味噌ラーメン、
そうか、ああなるほど、
でこんなにあの具を炒めたりとかもしないので、
はいはいはいはい、
うん、新鮮でした。
そうか、なるほどね、うん、いや僕は逆にあの味噌タンメンというか、まあこういう形で味噌ラーメンということで出てくるお店はあるので、
うん
うん、そんなにあれなんだけど、まあでも確かに味噌タンメンっていうのが合うかなっていう、
うん、
あれだったね。あの、まあ、これを味噌ラーメンって言ってしまうお店もあるけど、これは味噌タンメンっていう方がよく伝わる、うん、
確かに
かなっていう。
ちなみにこれ半助さんはこれ、うん、味噌タンメンですか？
これ味噌タンメン。
味噌タンメン？
うん、なんで？
きくらげ多くないですか？
あ、そうなの？あ、本当だね。
きのこ多くないですか？
多いね。
特製とかじゃなくて？
特製なんてあった？
特製味噌タンメンってあったんですよ。
あ、ごめん、特製かも。
ああ、そういうことか。
そうだ、もうせっかくだからいいもん言ったれ
って。あ、じゃあきくらげはそれが多いんだ
っていうことなんだ、その違いだ。
うん、
いや俺なん、いやあんまり記憶にねえな。でもなんかそうした気がするな。
うん、で僕これ食べて、うん、あのインスタグラムとフェイスブックとかにあげたら、
うん、
もう山形の友達が、
うんうん
う
ん、
ターワンうまいよねっていう、
あ、知ってるんだ、
結構何人か行ってきて、
はいはいはい、
餃子もうまいんだよねって、
はい、
うん、もうその時にはもう店を出ちゃってたので、あ、餃子食い損ねたっていう。
残念でした。
はい、
あのねこれ餃子ね、その雪風さんに連れてってもらって、まあ、その時ごちそうしてもらったんであれなんですけど、
うん、
気もするし、でもなんか自分でその、まあ、味噌タンメン食べた印象がすごい強いのと、その時雪風さんに怒ってもらっちゃったから自分で払ってないのもあって、餃子を頼んだかどうかの記憶がなかったのよね。で、まあ、その餃子うまいんだよねっていう話をあった時に聞いたから、俺は食ってやれ って
作ってやれ
頼みましたが、うまい、これうまい。 あのね、もう味噌タンメンもそうなんだけど、餃子外しちゃダメね。
あら、
もうこれは次行っても絶対頼むぞっていうぐらい美味しかった。
マストアイテムですね。
マストだね。もう皮の焼き具合もいいし、中のあんも好みだし。
まあでも餃子5個で350円だから安いですよね。
うんうん
うん。
あの10個にしようか悩んだんだけど、もしかしたら帰りにもう一回もう一食なんか食べるかもと思って午後にしたやめときましたはい、ということでこれが、まあ、あのちょっと商店街からね、石巻の商店街からちょっと入るんだよね。
そうですね、
枝線というか脇の道に入ったちょっとそれてから4軒5軒ぐらい先のところなので、うん、
これ駐車場ってあったんですよね。
あ、そうなの。
なんからしい、僕普通のパーキング止めちゃったんですけど、
俺もそうだ、う
ん、なんかお店の人に駐車場ありますかって聞いてる人がいて、
う
ん、なんか案内されてたので、なんか裏かなんかにあるっぽい感じだったかな。
じゃあなんか車で行かれる方は、まあでも中の商店街の、僕銀行のとこのパーキングに入れたんだけど、
うん、
食べて出ても100円とかだから
、僕も100円でした
ね。まあ、そんなに高い感じじゃないので、もう止められるとこ止めて、うん、大丈夫かなとは思いますけど、
はい、
まあ、ちょっとねその入って少し距離があるのと、まさ最初に今子ちゃんが言った通りこれやってんのっていうね、
うん、
一瞬不安になる感じがあるかもしれませんが、営業時間とか調べていただいて、行ってみてくださいと。
はい、
ぜひ。まあ、本当にでもタンメンと味噌タンメンとそれのそれぞれ特性と餃子ぐらいしかないんだよね確か。
一応ラーメン醤油かな、ラーメンはあるっぽいですけどね。
あるのか。
うん、でも端っこの方になってるので、
まあもうでも、
まあ、ほぼほぼみんなタンメンでしょ。
頼んでるのタンメンだもんね。
うん、タンメン味噌タンメンでしょうね。
うん、はい、なのでぜひ行ってみてください。
はい、
長く続いてるっていうのとね、そのまあ、まこちゃんが言ってましたけど、まあ、僕が行った時はね学生さんみたいな人たちばっかりだったかな、結構若い人も行って、まあ、それぐらいこう地元に愛されてるお店なんだなっていうのが分かる感じなので、うん、ぜひ石巻行く機会がございましたらっていうか、ぜひ行っていただいてね、石巻の様子とかも見ていただいて、タンメン食べてみてください。
はい、
ということで、
はい、
東北行ってまいりましたシリーズはここで行った、まあ行ったんじゃないな、
もう行ったんじゃないな
こちらでエンディングでございます。
はい、お疲れ様でございます。
だけどね、これで終わらないのがこの番組でして、暴走ラーメン暴走さらに続きます。
あら、今週やっちゃいます。
行きましょうか。
行きます僕のことですよね
これ超気になってんだよね。
うん、じゃあやっちゃいましょうか。
あのね、先に言わせてもらうと、
はい、
なんかねこれは僕に対する資格なんじゃないかっていうことで、
うん、
まこちゃんが行ってお会いした方からこう、うん、SNS であったんですが、はい、いや俺全然知らねえしみたいな、
うん、あ、え、言ってたじゃないですか。
え、嘘やん。
福岡行くならちょっと一発かましてこいよって言ってたじゃないですか。
マジでそうかと思って、いやびっくりしたとか思って
はい、ということで、はい、仕事で福岡に行ってきたですよ。
行ってきましたか。
はい、はい、で福岡といえばもう豚骨ラーメンじゃないですか。
はい、
もう楽しみにして、もうその前日ラーメン一杯ぐらいにしといて、
うんうん、
もうウキウキで
ラーメン一杯ぐらいでラーメン食べてんだ。
はいはいはい、ウキウキで福岡入りしたんですけども、うん、その事前にね、まあ、それこそ先ほどのクリラジでも、
うんうんうん、
番組持たれてる哲夫さん、
はい、
哲夫一郎さん、まあ、このポッドキャストステーションスクランブルのダイエット番組、
うん、はい、
あちらでも最近復活というか番組が復活した 哲夫一郎さんがあちらのお住まいになってるので、はい、ちょっとお会いできませんかと連絡して、
うん、
じゃあラーメンでもどうだいと声をかけていただいたので、
うん、
一緒に行きましたよとはい、
はい、
でね、まあ、福岡って、
うん、
まあ、ちょっとテーマトークテーマでちょっとやってましたけど、
はいはいはい、
複合ラーメン施設が結構あるんですよ。
へ、
福岡市内の中に結構3つ4つ。
そういうこと、
うん、
へ、じゃあ
まず福岡空港の中に、
うんうん、
ラーメン滑走路っていう、
はいはいはい、
のラーメンブースがあって、
うん、
でここは福岡のラーメンっていうよりかは全国の
いろんなのが集まったパターン。
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
で、まあ、福岡空港から近い博多駅、
うん、
駅の中にも博多麺街道という、
うんうん、
ビルの中に施設があるんですけども、
うん、
ここはもう博多九州ラーメン豚骨ラーメンのお店がいっぱい集まってる感じ、
うんうん、
ということで、哲夫さんとここで合流しました。
麺街道、
はい、はい、博多駅博多麺街道、
うんうんうん、
はい、でまあここ何階だったかな、ビルを 2,3 階上がったところにあるんですけど、
うん、
もうそのフロア全体がラーメン屋さん。
いいな、
うん、
うん、
でお店がね10店舗ぐらいあるのかな、
うんうん、
ほぼほぼ豚骨、
うん、
うん、中にはちょっと長崎系の辛麺であるとか。
ほう、長崎ってちゃんぽんじゃないの？
長崎だ、宮崎か、宮崎だ。
ほうほう、
宮崎の辛麺っていうそのこんにゃく麺みたいな、
はいはいはい、
で唐辛子すごい真っ赤なやつがあるんですけど、それと、うどんのお店だったかな、
ほうほう、
とそれこそちゃんぽ
ん
の3店舗があったんですけど、
うん、
その以外は全部豚骨、うん、でまあどれにしようかなと
悩むね。
で哲夫さんちょっと僕の方が先に着いたので、
うんうん、
まあそのパネルの前で、
うん、
どの店にしようかなってじーっともう5分ぐらいじーっと眺めてまして、
うんうん
うん、で そこしてるうちに哲夫さんが来たので、
うんうん、
もうその頃にはお腹グーグーですよ
その絵見てるしね、
うん、
そりゃそう。
なのでそのパネルの一番近くにあったお店、うんはい、まずはシンシン、
はい、
うん、英語でアルファベットでシンシンという書くお店、
うんうんうん、
ここね僕、ここのお店じゃなくて本店の方に前一度行ったことがあるんですけど、
うん
うん、すごい行列ができてて、
へ、
うん、一度食べたことがあるんですけども。
ここでは並んでたりしてたんですか？
ここはね時間的にもうちょうど3時過ぎぐらいだったので。
あ、中途半端な時間なのか。
そう、
はいはいはい、
もう空いてるかなって感じの時間帯ではあったんですけど、
うん、
割といましたね。
あ、そうなんだ。
よく思うと、うん、でこちらシンシンはすごい麺が細い、
うんうん
うん
うん、
スープは結構クリーミーなんだけど、
うん、
しつこくない感じで。
へ、
うん、
いや本当細そうだね。
でもこの麺がねプチプチしてて、すごい食感良くて。
いやちょっと気になるこの細さ、
うん、
美味しそう。
でこちらのお店で哲夫さんと一緒に食べてたんですけども、
うんうん、
哲夫さんはね餃子を食べたかったらしいんですわ。
うんうんうんうん、
うん、
あ、言ってた。
でも、マコさんはあれでしょ、もう一軒行くんでしょみたいな感じでだったらね僕も付き合わなきゃいけないから餃子は我慢するよ的な雰囲気ですよね
、
うん、餃子はやめとこうって言ってたので、
うん、
まあ、この一杯だけで、
うんうん、
替え玉もしないで、
うん、
もう結構早かったですよ。もう、
うん、
ラーメン来てすぐ食べ終わって。
そうだよね、九州ラーメンで替え玉とかしないってなったら早いよねきっとね
ですぐ出まして、
うん、
でどこ行くのよっていう話で、
うんうん、
で同じ施設の中の、うん、だるま、
だるま、あ、うん、だるま、
セブンイレブンの、
あ、そうだよね、
カップラーメンになってるだるま。
あ、こんななんだ。
ここが多分ね、ここの施設の中で一番獣臭いんじゃないかな。
あ、まあ、のすごいカップでも結構匂いするぐらいだからね、うん、
すごい濃厚な。
濃くさそうだね。
うん。
へえ。
で、ここで、これも普通のラーメンですよね。
うんうんうん。
うん、頼みまして。
うん、これ普通でこんなでっかいの2枚乗ってんの？
確か。うん。
へえ。
哲夫さんも同じのを頼まれてたはずです。
うん。
で、まあ、濃いんですよ、これ。
へえ、濃そう、確かに。
うん。こんな臭いの、こんなビルの中でやっていいのってぐらい。
へえ、
うん。あ、これは僕好きですね。
いいね。
でも、もうね、替え玉したい気持ちがいっぱいだったんですけど、あの、前で食べられている哲夫さんの顔色がね、
うん、
だんだん暗くなってくるんですよ。で、橋、なんつうの？麺をすするスピードもだんだん遅い感じ。ああ、結構無理されてるかなっていう。そこでね、僕が替え玉したりとか、次の店行くとか行ったらちょっと、うん。あの、じゃあ行くよって言ってくれちゃいそうな感じがしたので、
はいはいはい、
うん、もうここでやめることにしました。
うん、うわ、でもこのだるま気になるな。この濃いっていうのもそうだし、うん、カップ麺で食べて美味しかったから、ちゃんとお店でも食べてみたい。
うん、かなりあの濃くて獣臭いのが好きな方は満足できると思います。
はい、
うん、でそこのビル出まして、うん、
はい、
哲夫さんとお別れをして、
そのね、ちょっとそれるけど、
うん、
それお別れする間ちょっとでも一緒に歩いてる時間があるわけでしょ。
はいはい、うん、
その間もう2軒食べ終わって、自分はお腹いっぱいで、もう食べることからもう頭がなくなってるのに、
ま
こちゃんはラーメン屋に目がこう、ラーメン屋の方にこう視線がもうキョロキョロキョロキョロして、すげえラーメン屋チェックしていたのを見ていましたって言ったよ。はい、
そうです。あの、お別れしたんですよ。ちょっとお話をして、
うん、
じゃあさようならということで、
うんうん、
博多駅前でお別れをして、うん、駐車場に行く途中に、
うん、
ラーメン屋の看板がありまして、ここもね、なんかね、まあ豚骨系なんですけど、うん、ラーメン、明太ラーメン、激辛ラーメン、
はあはあ、
メンマラーメン、ネギ鶏ラーメンってね、かなり、
うん、なんかバリエーションがこんなにあるんだって感じだね。
うん、
へえ、
かなり惹かれるラインナップだったんですね。
はあはあ、
このメニューをじーっと見て、あ、うまそうだなと思って、でもまあいや我慢我慢と思って振り返ったら、
うん、
博多駅のポスト。
うん、
があったんですけど、ポストの陰に哲夫さんが隠れて、こっちをじーっと見てるんですよ。やべ、見られてた。
あ、そことか。
そうそう。
なるほどね。
うん。いや、でもこの店もちょっと気になったな。
いや、これちょっとね、こんなあれなんだね。
明太ラーメンがとても食べたかったです。
ね、一本。
一本明太がドンと。
ね、ドンと乗ってるっていうね。
うん。まあここは行かなかったですよ。
そんなのか。この辛いのとかも、うん、九州ラーメンのお店でこういう真っ赤なのとかってあるの？
今あるんです
ね。
まあ豚骨がベースだから結構まろやかなんでしょうけどね。うん。いやいやいや、
はい、
こんな後ろ髪引かれる思いで、
うんうん、
うん、したけども、車に駐車場に行きまして、
うん、
車を出しました。
はい、
で、向かった先が、
うん、
そこから車で 2,3 分のところ、
地下出さなくていいんじゃないです
か。博多のキャナルシティという、
はいはいはい、
これもなんでしょうね、大きなショッピングモールみたいなところがあるんですけども、
うんうん
うん、ここにもラーメン複合施設が、
いや、車で 2,3 分のところにそういう複合施設が2つあるってこと。
そうです。
いいな。
本当博多市内の中心地に2つある。
うんうんうん、
下手したらもう1個あるだじゃなかったかな。
ああ、本当。
まあでも福岡空港も近いですからね。
うん、
うん。以上です。なのでちょっと、うん、見るだけ見ようかなということで、
うんうん、
行ってきました。
はい、
ラーメンスタジアム。
うん。
うん、ここもね、全国から集まってる風ではあるんですけども、
うんうん、
基本は九州ラーメン、
うん、
うん、豚骨系、
本当だ、
1、2、3、4、5、6、7、8、もうほとんど、
そうだね、
10店舗ぐらいある中で7店舗ぐらいはもう九州豚骨ラーメンで、札幌と京都だけかな、
うん、新宿が入ってんだね、
うん、でもここはね結構店というかそのフロアの作りが面白くて、うんうんうん、天井になんか大きな提灯というか、
はいはいはい、
うん、お店の何でしょうねこれ、
うん、
だんじゃなし馬かとかそういう博多弁、
おーおーおーおーお
ー、地元の言葉がいっぱい書いてあって、
うんうん、真剣うまいは大分、
うん、
あでも沖縄も書いてあるよ、一平馬さん、わかんないや、
うん、バリ美味しいか、ここでもね、うん、どこのお店も結構美味しそうでした、
うん、
うん
うんうん、
あえて今行かなくていいかなっていうので行かなかったですけど、
うんうん
うん、ここだけ来てたら結構ここで 2,3 軒行っちゃいそうな感じ、
うん、なるほどね、
うん
うんうん、
でまあチラ見しつつ、
うん、
僕がここキャナルシティに来た目的は別にあったんですよ、
うん、これじゃないの、
これじゃないんです、
はい、
一蘭、
一蘭、はいはいはい、
一蘭ってあの全国展開してる、
うん、
豚骨ラーメンのお店、
うん、
の特別メニューがあるお店がキャナルシティにあるんです、
このラーメンスタジアムじゃなくて別
にじゃないんです、うん、ここからちょっと離れたとこ、
あ、はいはいはい、
キャナルシティの中のちょっと離れたところにある一蘭、
はいはい、
こちらにある釜だれ豚骨ラーメン、
ほう
というかここの一蘭がもうこのラーメンしかないのかな、器は重箱みたいな、
あ、そうそう、これが気になってたんだ、
うん、四角い器に入ってる一蘭、
はいはい
はい、うん、一度食べてみたくて行ってきましたけども、あの味が違うんですよ、
違うんだ、一蘭の味じゃないんだ、うん、
一蘭よりもちょっと醤油が強い感じ、
へえ、
どっちかっていうとあの家系じゃないけど醤油豚骨、
はいはいはい、
に寄せた感じ、
へ
え、結構しょっぱみも強いんですけど、
うん、
うんうん、いや、あの美味しかったです、
このなんか四角い丼ぶりが面白いなと思って、
うん、結構重いんですよでもこれ、
あ、そうなんだ、
うん、
で
も一度食べてみたかったので、
うんうん
うん、これはこれでよかったです、
うん、じゃあ一蘭をよく食べてる人でも食べる価値ありってことなんだ、ちょっと
違う、そうですね、あの味は違うので、
うんうんうん
福岡に行かれた際はここと、
うん、
もう1店舗だけかな、うん、2店舗だけでやってるメニューです、
そうなんだ、
うん、
いやなんでわざわざ一蘭でって思ったんだけど、そういうことだったのね、
うん、そういうことです、うん、
これをちょっと
食べてみたい、うん、で、これ食べ終わってもう3時4時4時5時前かな、
うんうん、
もういい時間ですよ、もうラーメンも何杯食べたんだって感じですよね、
うんうん、
なのでもう仕事のところに向かおうということで車に乗ってブラーっとドライブしてたんですけど、まあちょっと時間があるかなと思ったので久留米の方にちょっと行きまして、うん、福岡から南に向かって行って、こっちでなんかラーメン屋あったらちょっと見るだけでも見ようかなと思って行ってたところ、大宝、
あ、これ結構聞くね、
あのあっちで久留米ラーメンで有名な大宝の本店があるんですよ、
うんうん
うん、おお、ここが本店かということで、行っちゃいました、
いいな、
そのまま、最初1杯2杯3杯食べたかなその後4杯目ですねこれね、
はい、
来ました
4杯、
はい、で、チャーハンご飯っていうのがあったので、チャーハンおにぎりか、頼みましたよ、
チャーハンなんだ、
たけのこ、あ、チャーハンじゃない、チャーシュー、
あ、チャーシューか、
チャーシューおにぎり、
へえ、
うん、ここもまたね、結構獣臭い感じはあるんですけど、
うんうん
うん、だるまほどはきつくないかな、
うんうん
うん、食べやすく、
うん、
2種類ぐらい確かねあるんですよ、昔ラーメンっていうのと、
はいはい、
最近の大宝のラーメン、
うん
うん、でこれは最近の方、
ほう、
ちょっと味が濃い方だったかな、うん、
昔って何が違うんだろうね、
ちょっとね、あの作り方が違うのか、だしが、タレが違うのか、
うんうんうん
うん、 濃厚さも違うみたいですよ。
へえ、そうなん
だ、うん、でそれを2種類食べ比べられるミニセットみたいなのもあったり、
うん、へえ、
うん、
それはまた親切な感じだね、
うんうん、美味しかったです。
はい、
でもういい時間に、もう夜ですよ、こうなったら、
うんうん
うん、もう今日は宿に行って寝ようかなと思って、
うんうん、
車を走らせてたら、うん、目に入ってきたモヒカンラーメン、
ほう、
これ見たことあるんですよ僕、
はいはい、
あのラーメンフェスかなんかで出店してて、
あ、はいはい、あ、そういうこと、
この店知ってると思って、
うんうんう
ん、行っちゃいました。
5軒目、
はい、
5軒目
行っちゃいましたよ。
そう、はし、はい、
すごい、替え玉したと思えば、
うん、替え玉、うん、うん、はい、
はい、はいはいはい田中商店だったらスープが
新しくなってるね、
新しくなってくるじゃないですか、
うんうんうん、
そんなもんですよ。
なるほど、
はい、はい、モヒカンラーメン行きました、うん、はい、ここもクリーミーなんですけど、
うん、
さっぱりした感じ、結構食べやすい。でここはラーメンよりもちょっと気になったのがあって、
うんうん、
焼き替え玉、
ほう
っていうのがあるんですよ。
それをまた、
はい、うん、気になったので頼みましたよ。
お、
初めての替え玉ですよこれが。
ああ、そうだね、
うん、
ここまではそのままで、
うん、はい、頼んだら、まあ替え玉は普通に茹でるじゃないですか、
うんうん、
で茹で上がった麺を、うん、はい行くぞっていうので、
うん、
空に替え玉が空を舞うわけですよ。
ほう、
キャッチボールみたいに、
ほうほ
う、うん、そのフライパンと手棒でそのやり取りをする感じ、
ほうほうほう、
うん、そんなアクロバティックなことが行われ、
ほうほう、
でフライパンで受け取った人がそのままその麺を焼くという、
へー、
うん、で、お客さんが飲んでたスープ、
うん、
もうちょっとくださいねっていうので丼、うん、ごと持っていかれて、
はいはいはい、
それを上からかけ、
ほう、
うん、でこれがね初めての体験でした。このなんだろう、この味、
うん、
麺がすごい、表面がすごいパリパリに焼くんですよ、
うんうんうん、
でも中は柔らかくて、
へ
え、結構煮詰まった豚骨の味がね美味しい。
これ麺、スープ預けられて、スープは再加熱してくれてる。
再加熱というか、この鉄板の上にかかったやつはもうジュージューになっちゃうので。
ああそうかそうかそうか、
うん、でその余った分のスープはそのままで帰ってきます。
ああそうなのね。
でもし足りなかったらスープ鉄板の中に足してくださいねって。
そうかそうか、この鉄板で、うん、その多少冷めてたとしてもまた再加熱されるのか、
う
ん、
そうそう、鉄板がもう熱々なので。
ああなるほどね。
これがうまかったっす。
いやーこれちょっと気になるな、未知の世界だな、
うん、
これ
だけでもちょっと食べる価値はあるかなと。
だね、
はい、でさすがにお腹いっぱいになりました
これかなんていうの、どうやって、割って食べていくのかな。
割ってですね、片焼きそばみたいな、
はいはいはい、
うん、もう真ん中から割ってそれ半分に割ってみたいな感じでちっちゃくして、
うんうん
うん、美味しかったです。まあ、家庭でもやろうと思えばやれるかな。
ここはね、
うん、
そうか、ちょっと、うん、なかなかいけないもんね、
うん、
自分で試してみるか、
うん、
はい、
ぜひ。
美味しそう、
はい、
はい、
で、その日はやっと終わりました。
はい、
で次の日は仕事をし、
5杯っていうか6麺、
6麺行ったわけですな残念ながら行きましたね。
2麺とか全然平気じゃん。じゃあ、
うん、
1日2麺とか全然余裕、
ね、全然ですよ。まあそれはね、豚骨ラーメンだから、細麺だから
まあいや、はい、
はい、で、うん、仕事をして、
うん、
で地元の方にちょっと聞いたんですよ、仕事しつつ、おすすめのお店ないっていうので聞いたら、
うんうんうん、
教えてくださったお店が、
はい、
味仙、
はい、
味がひらがなで仙が扇
って
書く、
うんうん、
味仙というところがいいよということで行ってきたんですけども、うん、居酒屋なんですよここ。
あ、まあでもそんな感じだね、見た目ね、
うん、 夜中の3時までやってる感じで。
それもすごいね。
うん、でお店入ったらもう、出来上がってる方がいっぱいいて、そこでラーメンだけ頼むのもなんか悪いかなと思ったんですけど、うん、そういうお店もお客さんも結構いたので、じゃあ僕もラーメン、とチャーハンセットでくださいとなんかねチャーハンセットってのがあったんですよ。それが人気って書いてあったんですよ。
じゃあしょうがないね。
しょうがないです、あえてチャーハンは写真そんなに写してないです。
ああ、それで察しろっていうこと。
そうそうそうそう。
ああ、わかりました。はい。
いや、これね、愛されるは理由がわかりますよ、なんか。
なんか、
すごい美味しい。
薄く見えるけど。
薄くはないです。薄くはないけど、すごいさっぱりしてる。味はすごいしっかりしてます。
あ、そうなんだ。
でも臭いわけではなく。
ああ、そうなの。臭みはそんなないんだ。
でそれを飲みながらチャーハンを食べるともうバリバリうまいと。
ああ、
これはお酒が進むねと。
ああなるほど。はいはいはいはい、
やばいやつです。
なるほどね、
これ
でも これ飲みながら並行がいいの、それとも締め。
締めでしょうね。でも
締めか、
締めです ね。他になんかねすごい飲みながら食べると良さそうなメニューもいっぱいあったので。
ああ、じゃあ締めだね、やっぱり
締めですね。でもうここまで来て豚骨何杯食べたんだって感じで、いい加減豚骨も飽き始めたので、これあれだ、味仙食べた後だはい、行きましたよ、鶏塩ラーメン掘ったて小屋
ていうかさ、
塩が食べたくなった鶏が食べたくなった。
豚骨に飽きたけどラーメンには飽きてないんだね。
飽きてないですよ、そんな僕のアイデンティティですから。
牛丼にしようかなとかさ、ハンバーグにしようかなとか、そういう
選択肢。いや、そんなに入んないですもん、お腹に
いや、うまい
別腹。僕の胃袋は5個ぐらいね、ラーメン用の胃袋があるんです。
なるほどね。
はい、はい、で行きました、ほったて小屋っていう名前で、はい、本当にほったて小屋みたいな、お店で、濃厚、結構濃厚な感じの、鶏塩白湯ラーメン。
うわ、これうまそう。
結構とろっとしてる。
とろみがある感じなの。
ありますね。
ドロドロ。
ドロドロではないです。
ないけど、濃厚な感じなんだ。
本当に鶏、すごい鶏が効いてる感じ。
いや、うまそうだな。
この豚骨ばかりを食べてきた体に染みること染みること。
なるほど、
美味しいです。
これ麺は、
麺、麺はね、豚骨あれと一緒、
九州系の細い麺。
本当に細い麺、一緒な感じ。いや、美味しいです。
いや、まあ、
豚骨に飽きた方ぜひ。
これ買い玉できるの。
買い玉できるはずですよ。しなかったですけど、
いや、これはいいね、美味しそうだわ。
美味しかったです。
はい、
で、そこで一泊して、もう最後帰る日ですね。帰る前にまあ一杯ぐらい食べようかなと思い行きました、元祖長浜屋。
あ、ここ僕も行ったことあります。
結構濃いのが続いたので、長浜行こうかなと。長浜屋っていうと結構あっさり系
じゃね。ここ俺全然そういうの考えずに連れてってもらったら、結構あっさりだわと思って。
でここ前に哲夫さんに連れてってもらった
ん
ですけども、食べた時はね、わあ薄くてなんだろうと思ったんですけど、後から考えると、あ、結構美味しかったなっていう、また食べたいなっていうのがあったので、行きました。でこれチャーシューが結構しょっぱいんですよね。
あ、そうだったかもしれない。
なので、普通にスープ麺食べて、でチャーシューも一口一緒に食べるとちょうどいい。いや、これはね再発見でしたけど美味しかったですよ。
確かにね、ちょっとこう肩すかしじゃないけど、あれと思って、あっさりなんだみたいなね、ちょっとびっくりな感じだった。
これこそ飲んだ後締めに、
そんな感じ、
最適な感じですよね。でもここまで来たら、もう飛行機の時間が割とギリギリだったんですよ。やばいなと、もう空港行かなきゃということで、空港を迎えまして、 空港横を通った時に、これも前哲夫さんに連れてもらったお店、海流という、豚骨ラーメン、超濃厚豚骨ラーメンの店があるんですよ、その前を通ったですよ。
時間
がないからね、もう急いでましたよ、あ、海流だっていう、ちょうど交差点なんですよそこ、でちょうど赤信号になって、でまあずっと海流を見てるわけですね、信号赤の間、で青になってスタートして、そのまま行きました海流、
空港でしょ、した空港向かってたんでしょ、
早めに出してくださいと、ちょっと急いでるんで一杯お願いしますと言って食べてきましたラーメン。
マジか、行くね、
ここが やっぱり一番濃い。
ああ、まあ見た感じすごいよね。
ここが一番獣臭くて一番変態チックなラーメンですね。
へ
え、この今回食べた中では、
へ
え、いや本当にね、普通の人にはおすすめできない。
あ、ええー、そんなレベル、
けども、なんかね食べたくなっちゃう。
あ、そうか、初めてじゃないんだもんね。
そうそうそう、前回は、哲夫さんに連れてってもらったのがこれが 1店舗目だったんですよ、一番最初にここ連れてきてもらって、うげえ濃すぎるっていう、で哲夫さんも1軒目にこれは失敗したねっていうふうに言うぐらい、だったんですけどね、好きです僕ここ。
あ、そうなんだ。
くっさくて、でまあもう飛行機のチェックインというか、あれの時間ほんとギリギリ締め切りますっていうアナウンスが流れてる頃にチェックインをし、なんとか帰ってきましたよと
っていうことな
んで、時間ギリギリまで攻めてきました。
すごい攻めるね、っていうか結局ね、何面よ、
何面でしょうね、面だけで考えると1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、やった10
2桁いったか、
10面でした。まあ3日間ありますから、3日間3食3食3食食ったと思えばね。
あ、まあまあね、すげえな。だってさ、で他に、いや、まあ俺も人のこと言えないけどちょっとさっきの話じゃないけど、今日は米にしようかなとか、そういうのが、
まあ、あちらとね、ホルモンとかね、
ああそうだよね、
いろいろありますから、
い
ろいろ食ってはいるんですよ、その他に。
この他にも食ってんの？
はいはい、
食べてんのね。
何か食べましたか、何か
いや、
はい、
お見事でございます。
はい、
はい、ということで、まあ、博多で大暴れということでね、またそう、こっちの方行くときは哲夫さんを巻き込んで、
そうですね、
はい、哲夫さんが次は3面行けるようにちょっと来たいと、来てください。
はい、そうですね、餃子も、お付き合いするので。
ああ、そうだね、そういう餃子もね、思い残すことなく、
はい、
餃子食べの麺は3麺まで、今回2麺なんでしょ、次は3麺調整してもらって、
そうですね、
行ってください。
はい、
はい、ということで、博多もうこんだけいろいろあるので、行かれる方この博多マクオリストをちょっと参考に、
これ何のかな
楽しんでみて
まあでも結構メジャーな店ばっかなのでね。
まあそうだね、なんか大砲とか、まあ一覧とか聞いたことあるんじゃないかと思いますが、はい、ということで、まこちゃんの博多資格行ってきたよのコーナーでございました。
はい、もう時間があれですね、結構行きましたね。
はい、ではじゃあまたね、ちょっとそのシャープラジオ、ちょっと先週もご紹介できませんでしたが、ぼちぼちこうまた皆さん上げてくださってたまってきておるので、次回収録の時にはシャープラジオをご紹介いたしますので、ぜひ皆さん、はい、ラーメン食べたらシャープラジオでぜひお願いいたします。
はい、
ということでお届けしました週刊ラジオ、お相手は半助と
マコウでした。
ではまた次回。
次回。
はい、週刊ラジオ121回お聞きいただきました、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます、このからは122回の予告なんですが、
はい、
その前にあの本編で収録し忘れた大事なお話がございます、
はい、
まあ、この番組でをやってる私まこちゃんと参加が決まっております別の番組ただいまという番組がありまして、そこの、うん、ネタ企画で登山隊結成ということで山登り、行っているんですが、今年再起動します。
はい、
19年11月30日の土曜日に、はい、
うん、
私まこうちゃん、あとただいまで一緒にやっておりますスノーさん、
うん、
3人で山登りに行きます。
はい、
これ何年だっけ、6年前だったっけ、
そのぐらいになるんじゃないですか。
第1回ただいま登山、
そんなでしたっけ、もっと前じゃない、
もうさらに前、
あでも6年前かな、あ、うん、まあ結構前、
結構前に、一度やっているんですが、その時に、はい、あまりにこうちんたらラーメン食べのちんたらみんなで写真ああだこうだ言いながら写真撮りのしてて、本来の、予定ルートを完遂できていなかったので、
うん、
今年はラーメン食べるんですけど、まあラジオ的にはラーメン食べたいので、お昼ご飯はラーメン食べるんですが、まあコンパクトコンパクトにネタ的な部分はコンパクトにして、本来のルートをしっかり歩いてみよう、
うん、
頂上には行こうよみたいなところで今年再結成でございます。
はい、
11月30日の土曜日、小越瀬、埼玉県小越瀬市、うん、でそこから歩いていける山、
はい、
っていうところまでは決まっております。
うん、
具体的な内容はただいまの方で、ただいま登山隊再結成の会みたいな会がございますので、そちらの方を聞いていただき、まあそちらの方で決まったものに関してはこのラジオでもご紹介していきますので、ぜひ、予定を空けていただいて山登ってもいいぞという方はカップラーメン持ってお集まりください。
はい、カップラーメン持って、
はい、お湯は沸かせる状態でボンベ持ってきますので、
うん、
自分の食べたいカップラーメンとお水、カップに書いてあります、300ミリリットルとか400ミリリットルとか、うん、この番組の紹介しましたが、カップラーメン、同じカップラーメンでも味によって必要な水の量が違ったりしますので、よくチェックしていただいて、うん、登山で飲むお水とそのカップラーメンで使うお水、お持ちいただければ、お湯沸かすのは用意しますので、
はい、
ぜひ山行って一緒にラーメン食べましょうということでございました。で、はい、122回ですが、
はい、
私がお店1、2、3、4つ、
はい、
ご紹介しております。チャーハン1つ、2つ、
はい、
ご紹介しております。
はい、
チャーシュー丼も1つ、2つご紹介しております。
だいぶご飯がね、
うん、
餃子もありましたね。
餃子もありました。
はい。
野菜炒めもありました。
はい。
お腹いっぱいです。
はい。で、僕もお店を2つほど紹介してます。
はい。
はい。
某
お店のね。
違う宗派の調査に行ってきました。
そうそうそう。
っていう感じですか？
ラジオのために仕方なく行ってきました。
ということで、あとね、最後のお店はちょっと、美しいラーメンを見させていただいた、う
ん、美味しかったです
ということでございますので、ぜひ122回、シャープラジオもご紹介しております。結構皆さんのご紹介させていただいておりますので、うん、あんな人もあげてくださってたみたいな感じになっております、
ね、
ぜひ122回 チェックしてみてください。
はい。